TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセブン、今日のテーマはこの選手が来る2022ブレイク予想ということで、去年はあの5年間で9本塁打だった杉本選手がいきなり1軍の本塁打王になったり、もう大ブレイクを果たした選手がたくさんいましたけども、今年ブレイクする選手を大発表したいということで、一緒に深掘りしてくれる方はこの方、なんと今日3月6日が日本初のスポーツ新聞が創刊されたことからスポーツ新聞の日ということで、それのスポーツ新聞はもちろん日刊スポーツということで、日刊スポーツのフルスイング鈴木デスクです。
どうもよろしくお願いします。フルスイング鈴木です。
そうでしたか、日刊なんですか。
3月6日はですね、兵士の実は創刊記念日でして、どうやら会社の社史とかを見てみると、この日がということでしたね。
何年に？
すいません、ちょっと僕も実はこの台本を見るまで忘れてました。
よく何年って書いてあるじゃないですか、日刊。1946年、つまり第二次世界大戦が終わった次の年、昭和21年。すごいね、そんな戦後のもうごちゃごちゃの時期にスポーツ新聞を作ろうと思ったっていうのが、当時もういわゆる職業野球がスタートしてるわけですか。
野球の記事はあったんじゃないかな、昔のを見てみると、
ね、だってそうじゃないとスポーツ新聞の意味がないですよね、やるあの題材が。いわゆる戦争を終えて川上さんとかが帰ってきて、また職業野球が再スタートしたっていう時ですね。
そうですね、そんな感じなんでしょうけど、
あでもそうだよね、職業野球って、日本のプロ野球って最初は六大学だとか高校野球の方が全然人気があって、これはいかんということで勝力さんが職業野球、いわゆる巨人軍を作り始めるんだけど、その前までは六大学野球とか、高校野球の方が人気があってっていうことだから、そうですね、やっぱちょっと遅れてたんでしょうね。
昔のを見るとやっぱり六大の入りはすごかったですよね、昔の記事とか見るとね、
ああなるほどね。それで昭和21年に日刊スポーツが、あ何だったんだろう、その最初の時の一面。
すいません、ちょっと僕も知らないんですけど、
フルスイング鈴木は大体知らないって。、はい、R チップ鈴木と今日は、
それじゃあ次回解明ということで、
やっぱりあれですよ、六大学の記事ですよ。
ほうほう、
さあ明るく朗らかにスポーツだって書いてある。
あこの新聞は、新聞というかこの画像は見たことがありますね。これは
絵ですね、
絵ですね、
写真じゃないですね、はい、一面。はあ、日刊スポーツさんそういうあれだったんですね。じゃあ今日はそのスポーツ新聞の日ということで、新たなスターをフルスイング鈴木が日刊スポーツ総力を挙げて調べ上げたということ。
はい、あの12球団の担当者にキャンプを終えたところで取材をしてまいりました。
はい、ファールチップ鈴木は出ないじゃないですか、キャンプ。
残念ながらあの飛行機もファールチップでちょっと乗れなかったっていうところですね。
あんまり面白
くない。すいません、ファールチップですね今日も。
どうでしたか今年のキャンプをまとめていただいて。
今年はあのちょっとやっぱりオミクロンの影響があって、はい、まあ、途中で離脱する選手は多かったんですけども、うん、まあ、それを除けば比較的こう各球団とも、うん、あの順調にキャンプをできたんじゃないかなという声が多かったですね。で
お客さんも入って、なんか、ね、あのビッグボスとかもあのお客さんにいいプレーがあったら拍手をしてくださいとかっていう感じで、お客さんがやっぱ入ってると選手もこう気合入るでしょうね、キャンプ。
キャンプらしいなというようなところが随所にあったんじゃないかなと思いますね。
あの日刊 の, あの記者の方に聞いて、一番充実していたキャンプはどこでした。
これね、一応各球団に聞いたところ、はい、猛烈にプッシュしてきたのは DeNA ですね。
やっぱりね、うん、DeNA ちょっとね、この番組今年あるんじゃないかって盛り上がってんですよ。バッティングは申し分ないじゃないですか。こないだ俺見てたら、外いきなり2打席連続、ダンダンってすげえバッティングしてたホームラン。
あのうちの担当の久保という記者なんですけども、はい、推しのポイントを教えてくれって言ったら、やっぱ一番最初に外国人2人が出てきましたね、はい、ソトとオースティン。もともと去年あの来日が遅れて、はい、4月の半ばぐらいにようやくっていう感じだったんですけど、はい、まあ、今年はあのキャンプからいる上に、しかも2人とも仕上がりがいいと、
いやーすごかったです、うん、外いきなり右かなんかにダンって言って、その後右中間だっけ、すげえなおい。外はね、外を引っ張るんですよ。引っ張って宇宙間っていう。そしてオースティンも、じゃあオースティンパワーで。
やっぱね、この2人中心にね、打線はやっぱり12球団屈指じゃないかなと思うんですよね。
牧もいますしね。
牧もいいですね。宮崎で、はい、佐野は開幕なんとか間に合いそうだという、で、まあ、ちょっと期待した森くんが、
そうなんですよ、
ね、あのハムストリング痛めて、ちょっと開幕は難しそうなんですけど、まあいずれ治ったところで無理せず出てくればというようなところなんで、まあ、あとはピッチャーかな。
ピッチャーですよ。だからそれをずっとこの間も大魔神が来て話してたんですけど、やっぱピッチャー、あの左王国とまで言われていた先発陣が戻ればいいんじゃないのかっていう。
そうですね。ただね、今年はやっぱり東くんが最初からいるんで、去年ドミージョン明けで3試合投げただけだったんですけど、まあ、今永選手がちょっと開幕間に合わなそうですけども、その分東くんが好調なんでという、これもうちの担当の推しポイントになってましたね。
あと大魔神とこの間盛り上がったのはやっぱり小谷さんが戻ったっていう、はい、日刊ずっと書いてましたもんね、小谷さんね。
はい。
小谷さんの僕コラム読むの大好きで、小谷さんが戻ったの大きいんじゃないのかな。
そうですね。僕もあの、去年の暮れに番長とちょっと話をしたときに、はい、小谷さん戻ってきてくれたのは大きいっていうふうに。
ですよね。
おっしゃってましたんで。
だって、三浦番長のいわゆる二段モーションとかって全部小谷さんですもんね。
そうですね。もうね、まあ、師匠というか、まあ、はい、そういう存在ですよね。はい。
じゃあセリーグはダントツで DeNA、 パリーグは
これちょっとうちのいろんな球団を回ってるベテランの記者に聞いたところ、はい、どこがいいですかって聞いたら、ロッテだな。
やっぱロッテ、はい、そうですか。ロッテはどこ。
ロッテはやっぱり佐々木朗希投手がね、今年は確実に計算できそうだ。ちなみにこれうちのロッテ担当3年目の金子という記者にリサーチしたんですけども、多分彼は日本一の佐々木朗希マニアだと思うんですけども、佐々木朗希が今年は計算できるというところを一押しにしてましたね。あと本当にキャンプがうまくいったというところで、キャンプ序盤からすごい若手が活発で、若手をいっぱい試せたと、でレギュラークラスはもう去年より実戦を合流を遅くさせて、その分若手のそのなんていうかな、振るいかけたというところで層が厚くなったんじゃないかなという。
その中で若手何人かいる中で佐々木朗希君以外誰がいる。
ですね、後からまあブレイク候補で出てくるところは隠しておきますけども、はい、まあ、松川ルーキーですね、池田のドライチドラニコンビ、プラスあと高部君ですか。アピール度では藤原や和田より上でしょうというメモが届いてます。
また外野が熱くなるんですか。東海大甲府から国士舘大学、19年のドラフト3位、秋は福浦コーチの指導で目線ぶらさない打法に着手。目線ぶらさない打法を去年は、33試合で55打数8安打1割4分5厘だったんで、じゃあ一気に高部秋と、
最近の実戦でも結果出してたんで、まあその外野争い、若い選手たちの外野争いに入ってくれば
大変だよね。でもマーティンと荻野くんはレフトライトは決まりなんで、センター 候補ですよね。
そうですね、藤原。
でも山口君もいるでしょ。
岡。
岡もいるでしょ。和田君だってね、盗塁王ですからね。いやー、熱い。でもこのぐらい層が厚くない。立ち打ちできないんだろうね、シーズン。長いし。あ、じゃあ、ロッテ。いや、楽しみですよ、これ。もう、どこ、あれしてても、いつでも行けますよ。取材。ロッテと DNA なら。ほぼほぼ、フリーパスで行けますよ。タカチャンネルと、この番組は。じゃあ、球団は、セリーグが DNA、パリーグがロッテですけど、いよいよ、ブレイクそうな選手。じゃあ、去年の優勝チーム、ヤクルトからいきますか。
はい、これもあのうちの担当の一押しを聞いてきたんですけども、
はい、
ちょっとすごい意外な名前が出てきました、
はい、
大西投手ですね。
大西投手、背番号44番。これ大変、今もう日刊スポーツのこのプロ野球選手名鑑を見ながら、44番大西洋樹投手。
あのまあキャンプ中にですね、あの古田臨時コーチから、
はい、
あのいろいろ配球面とかなんで指導を受けて、
はい、
なかなかその辺で成長が大きかった、キャンプで一番充実してたんじゃないかというアピールがありましたね。
去年3勝を挙げてんですね。
まあ、あの今年からあのまた延長が12回になって、はい、まあ、ヤクルトもともとリリーフ陣かなり盤石なんですけども、
はい、
さらに彼が加わったらより盤石になるんじゃないかというところで。
あ、ブルペンなんですね。リリーフ33イニングで24奪三振、防御率 2.82、 25歳、右投げ右打ち。そんなタッパーないんだな。175センチ。
なんか沖縄の練習試合とかのこのシュートとかを結構効果的に使ってるんで、
はい、
あの変化球のコンビネーション、その辺があのやっぱり古田さんの教えとかでうまくそのなんていうかね、あの塩梅を覚えてくれば、
うん、
いいんじゃないかと。性格がかなり、こう、なんていうの、面白い。ここで、あの、アップ中、よくあの、歌とか、決めて流すじゃないですか。
なんか、ヤクルトはなんか、はい、みんなが自分で歌った曲流してましたよね。
そうですね。なんか、バックフラップのランナーを大熱唱して喝采を浴びたとかですね。
はい、
去年はなんか、練習かなんかで狼の被り物を被って、チームを盛り上げたとかですね。は
い、ああ、もう、もともとほら、奈良の子だから関西のノリでね、大正大高から大正大ですからね。あ、もうコテコテの関西ノリの。あ、でもやっぱシュート投げるピッチャーって今なかなかいないんで、誰かもやっぱシュート投げろって、あ、この間言ってたよね、あの森田のシュート投げろって言って、今 DeNA のピッチャーに、あの三島投手にそれこそ小谷さんが、
はい、そうですね、はい、
あのシュートを投げろって、シュートバッター嫌がるからって、今シュート投げるピッチャーいないからって。はあ、じゃあこの大西投手もシュートを武器に今年かなりブレイクしそうだと。
そうですね、あのこの辺がやっぱりピースでハマってくると、
うん、
ヤクルト今年も面白いんじゃないかなと思いますよね。やっぱり、まあ、あの沖縄でもあのブルペンデーでノーノー、あのオープン戦練習試合でやりましたからね、うん、
いやちょっと今年もかなりブルペンが充実してるということで、ぜひ皆さん覚えておいてほしい。ヤクルトは大西洋樹投手。はい、続いてじゃあ阪神ですか。次は
阪神は西純也投手ですね。
出ました。今年ね、やっぱ3年目、いわゆる佐々木くんなんかと一緒の甲子園を沸かしましたがね、あのうわーってガッツポーズして球審に次からやっちゃダメだよって言われて次の試合ちょっとおとなしくなったら負けちゃったという、あの西投手の親戚なんですよね。
遠い親戚に当たるという話ですね。
はい、
はい、まあ、やっぱりあの黄金世代というか、
はい、
その辺でこの辺りのピッチャーが先発ローテに入ってくると、
うん、
やっぱり阪神の投手陣もさらに熱くなってくるんじゃないかなと思いますし、うん、年齢的にも、将来的にも阪神の先発ピッチャー陣をこう支えてくる存在だなと思いますので、
うん、
はい、期待したいですね。
去年のね、やっぱり奥川君だとか、宮城君とかっていう活躍を見ると、急にドーンと出てきて、2桁近い数字 稼ぐかもしれないですね。そしたら阪神また今シーズンもかなり、
阪神もともとやっぱりここ数年を見てもね、戦力的には整ってるんで、うん、またちょっとしたことだと思うんでね、うん、まあ、彼みたいな若いピッチャーがこうそんなとかさらに押し上げるこう着火剤というかそういうのになってくれれば、うん、という部分楽しみですよね。
なるほど、阪神はじゃあ西純也投手、うん、続いてはジャイアンツですか。
はい、これもあの沖縄で売り出し中の若手でしたね。あの2年目の中山選手ですね。
中京大中京ライトなんだけどショートとか内野手ですよね。
そうですね、内野手、まあ、正直ね、あのやっぱりショートセカンドなんで開幕レギュラーっていうのはあの正直、まあ、ショート坂本選手がいますし、はい、厳しいとは思うんですけども、まあ、バックアップというか一軍に入って、うん、こうその隙をついてうまく出ていけば、まあ、また将来的な巨人の主軸になれるんじゃないかなというところで、もともと去年もね2軍戦で打率3割記録してますし、うん、今年もキャンプも紅白戦練習試合とあのバッティングいいところを見せてたんで、うん、素質をこううまく一軍に出ながらこう育てていければ、うん、あのポスト坂本、うん、候補になるんじゃないかなと。これも巨人担当一押しでしたね。
あら、いいね。そうですよね、やっぱりジャイアンツもう一枚欲しいですもんね。岡本くんの後生え抜きでバリバリの選手、
うん、やっぱり5年先とかを見たときにはやっぱり内野さらに厚くしていかないと、うん、ちょっとやっぱり世代交代っていうのは進んでくるとは思うんですよね、うん、
なるほど。ジャイアンツはじゃあぜひ皆さん中山ライト選手内野手ぜひとも注目していただきたいと思います。続いては広島。
広島、これあのちょっと僕もあの広島のキャンプは正直あんまりあの見てなかったんでこれ担当に確認したところですね、うん、これ床田投手が名前が出てきましたね、
はあ、左投げ左打ち
2年間ちゃんとあの、まあ、シーズン5勝である程度回ってるんですけども、はい、あのさらにここあの今年はその上が狙えるんじゃないかなということです。
はあ、去年もでも5勝上げてるんですもんね。
そうですね、あのしっかりね結果は出してるんですけども、まあ、去年以上期待できるっていう部分で、まあ、もう26歳6年目で、うん、まあ、あのキャリアはそれなりにあるんですけども、
うん、でもピッチャーもそうですけど広島はなんといっても鈴木誠也君の後どうすんだっていう、なんか生きのいい選手がいるんですか。
あのまあルーキーのね、末金君とかは
すごいホームラン打ってましたね。
打ってましたけどもね、
ジャイアンツ戦でレフトの相当上のフェンスに当たってウィーラーの足元に戻ってきたホームラン僕見ましたけど、綺麗に内角をこうやって
上手に
肘たたんで、
巨人担当、あれ巨人戦だったと思うんですけど、はい、あの巨人担当何年もずっとあの沖縄のキャンプを見てる巨人担当は、はい、あんな大きなホームラン見たことないですねってさらに電話で言ってましたけど、
ちょっと外国人みたいな飛距離でしたよ。
彼の場合社会人になってね、あの、はい、バッティング磨きがかかってということみたいなんですけども、はい、まあ、ちょっとまだ守備の部分がいろいろ不安定なとこがあると思うんですけど、
そう、内野守ってね一個ね完全にトンネルしてました。足かなんかに当たってコーンって、だから内野なのか外野なのか、その後ね外野も行ってましたからね。
そうですね、基本的にはまああの外野だとは思うんですけども、まあどこで我慢して使い続けられるかっていうところはあるんじゃないかなと思いますね。
だから外野行けばそうですね、それこそ聖夜の後に、
うん、
でもすごいね、高松商業東洋大学大阪ガスって名門名門名門だもんな。末金翔太選手外野手、そしてピッチャーは床田弘樹投手、これは広島の一押しということで、じゃあ続いて中日。
はい、もうみんなが待ってる一人だと思うんですけど、はい、あの2年目の高橋宏斗投手ですね。
いやもうやっぱ甲子園でよかったですもんね。だから中山選手と高橋選手は全く中京で同期でっていうことですよね。
そうですね、2年目ですもんね、はい、
いいピッチャーですよね。
今年本当にキャンプ中の練習試合とかでもいいピッチングしてたんで、うんうん、立浪監督も相当期待してるみたいですよね。
もう先発ローテーションずっと1年回れそうですね。
そうですね、まあ、中日はもともと投手陣しっかりしてるし、はい、まあ、左の大野右の柳っていうやっぱ しっかりした2枚の軸があるんで、まあ、その後も、まあ、
小笠原
選手もいるし、というところで、でも彼みたいな若いのがハマってくると、うん、さらにやっぱり先発ピッチャー陣は強力になってくるんで、まあ、上の方にぎわしてくる一チームかなとは思いますね。
そうね、もう柳井君も去年きっちりタイトル取って、うん、まあ、右のそういった意味ではもう一枚になるという感じですね。
そうですね、まあ、本当にキャンプ中早い段階からね、実戦で150キロ超えもしてますし、うん、まあ、またオープン戦でもどれだけのピッチングしてくれるかで、まあ、新しい監督ですし、新しいピッチャーうまく使ってくれれば、うん、中日楽しみじゃないかなと思いますね。
またで、ピッチャーは落合がピッチングコーチというかヘッドコーチ戻ったんで、はい、落合も右ピッチャーだったんで、ちゃんと育ててくれるんじゃないですか。じゃあ中日はぜひとも、中京大中京出身、ドラフト1位で入った高橋宏人選手2年目。じゃあ DeNA。
はい、ちょっとですね、怪我しちゃったんですけども、本当の一押しはやっぱり森選手なんですね。
本当ね、はい、ずっとこの間もね、大魔神が来た時もずっと話してて、彼絶対いいよねっていう、まずかっこいい。スターの要素はまずね、ここがやっぱ大事だと思うんですよ。それは野球が素晴らしいってこともあると思うんですけど、華やかさ、お客さんを呼べるっていうね、花があるんですよ、森くん。だけど怪我してしまって、
そうです、本当にやっぱりDeNA のショートっていうのはポイントだと思うんですよね、うん、まあ、大和選手、柴田選手っていうのはいるんですけど、やっぱり、うん、打つ方を考えると、やっぱり攻撃面考えると、やっぱり森くんが出てきてくれると、まあ、足も使えますしっていうのはあると思うんですよね。
僕が見たオープン戦はもう綺麗にレフト前に打ってましたよ、ダーンと。だー、今年活躍しそうだなって。またほら、石井拓郎ちゃんが帰ってきたんで、
そうですね、
全く右投げ左打ちのショートっていう感じで、あ、多分拓郎ちゃんがすっげえ鍛えるだろうなと思って、いいバッティングをオープン戦でレフト前にカンカンって打ってたから、あー、やっぱ拓郎ちゃんちゃんと教えてんだなと思ったんですけど、じゃあ早く怪我からの復帰を。
そうですね、ハムストリングなんて無理せず、しっかり、うん、
直
しもらうところなんでね、
はい、
癖になるとまずにそこ直してもらって、
はい、
まあ、開幕何ヶ月か遅れるかもしれないですけど、うん、出てきてくれれば、DeNA の新しい、こう、竿になれるんじゃないかなと思いますね。
じゃあ DeNA は森圭斗選手、ぜひとも皆さん、石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン、
石橋貴明のゲートセブン、番組ではメッセージをお待ちしています。アドレスはゲートセブンアットマーク tbs.co.jp、 ゲートセブンアットマーク tbs.co.jp。 ゲートは小文字で GATE、 セブンは数字の7です。おはがきの方は郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ石橋貴明のゲートセブンまで。メッセージお待ちしています。
じゃあパリーグいきますか。パリーグはまずはオリックスから。
はい、こちらの番組も出させていただいたの、マシバ記者の一押しですね、
はい、
サブマリンの中川投手ですね。
中川投手、
まあ、山本投手の同学年で、キャッチボールとかも一緒にいつもしてると、
はい、
いうことで、まあ、かなりこう刺激を受けててですね、今年やる気に満ち溢れてるということなんで、
はい、
去年は2軍中心に投げてたんですけども、今月3月1日のロッテ戦でもオープン戦に登板して1イニングですともいいピッチングしてたんで、このあたりのかな、変則ピッチャーが出てくるとオリックスも面白い存在になるんではないかというところですね。
ああ、桐光学園から立教、24歳、久々ですね、サブマリン。
見てる方も多分面白いと思うんですよね。
あ、もともとね、
うん、
まあ、オリックスの前身で言えば阪急ブレーブスはもう足立投手だとか山田投手とか、
そうですね、うん、サブマリン王国ですね、
中川颯投手楽しみですね、ちょっと見たいですね、下手投げ。じゃあ続いてロッテ、
はい、3年目の本前投手ですね、
はい、
はい、うちのそのロッテ担当の金子にちょっとアドバイスを求めたところ、うん、元前って僕も言われた時に聞いてしまったんですけども、うん、意外な名前が上がりましたね、
はい、
やっぱ去年に比べて全体的に力をつけていると、うん、やっぱり直球のキレが増しているというところで、さらにコントロールも上がっているんで、派手さはないけど抑えられるピッチャーですよということを言ってましたね。去年1勝しかしてないんですけども、
左ピッチャーですね。
そうですね、はい、2月も巨人戦とかオリックス戦とかに投げて2回3回と点を取られてないんで、うん、今のところアピールかなりしてるんじゃないかなと思いますね。
育成から上がってきたんですね。
そうですね、
苦労人ですね。
北海道からの子ですね、はい、
北昇大ですかね、25歳、左ピッチャー。そうですね、左ピッチャー今小島くんが取って、
そうですね、うん、
もうなんか去年受賞してエース格になりつつあるんで、ね、手本がいますもんね。
そうですね、この辺やっぱり左は何枚いてもどのチームもいいと思うんですけど、うん、まあ、ロッテは特に欲しいなというところなんで、うん、まあ、基本的には先発だと思いますけどもね、うん、はい、去年も先発で勝ってますし、うん、このあたりが3年目ブレイクしてくれると、まあ、さっきの話じゃないですけども、うん、ロッテの上の方は真剣に狙えるのかなと言った
と思います、ね、あと種市くん帰ってきますからね今年、うん、種市くんいいピッチャーですからね、今年戻ってきますよ種市くん。じゃあロッテは本前文也投手、左投げ左打ち、ぜひとも。楽天、
はい、もうこれはもう沖縄でかなり目立ってましたね、和田選手ですね。
和田選手って巨人にいた和田選手ですよね、和田蓮、
はい、和田蓮選手ですね、はい、
外野手、
はい、もう練習試合で3本沖縄でホームラン打ってますし、もともとね、長距離砲期待されてて、うん、まあ、気がつけばそれこそ9年目なんですけども、
はい、
それこそこのあれですね、去年のラオウ選手のようなブレイクがあってもいいんじゃないかと、
もうそこまでいきますか。
やっぱり
ま
あ右の長距離砲っていうのはどのチームも欲しい存在だと思いますし、うん、やっぱりずっと期待されてて、まあ、今年のキャンプはかなりアピールしてるんじゃないかなといったところですね、
はあ、まあ9年目今年やっぱ勝負でしょうね。
まあそうですね、もう月並みですけど勝負の1年だと思いますよね。
ねえ、やっぱり高校生9年10年目ぐらいに成績出さないと本当に危ないんで、
うん、まあ、巨人の頃から本当ずっと期待されてた選手なんですけども、
うん、
はい、今年が本当に勝負の年じゃないかなと思いますね。これ楽天担当もしてましたね、やっぱり。
まあ、甲子園の時からね、かなり有名な選手でしたよね、高知高校の和田蓮選手。ぜひとも皆さん楽天、そう、楽天って本当外国人じゃなくて純国産でやってますもんね。今年誰か出てくるのかな、外国人。
今年の楽天はですね、
なんかいますね、なんか、はい、わかんないもんね、外国人選手は。本当
2人ですね、ギッテンスとマルモレホスを補強してるんですけども、まあ、残念ながらまだ日本に来てないんで、
わかんない、
ちょっとどこまでどうなのかっていうのがね。
じゃあぜひとも和田選手、そしてソフトバンク、
まあ、
巻き返しなるか、ソフトバンク。
まあ、この人もみんなが待ってる一人だと思うんですけども、はい、まあ、田中正義投手ですね。
まあ、ドラフトで5球団が競合したという、もう6年目、大学卒業して、6年目だ、そろそろ。
そうですね、もう6年目なのかって言ったのが正直なところなんですけども、
ええ、
まあ、去年ね、18試合に登板し、まあ、それなりのピッチング披露してくれて、今年に期待広がったんですけども、うん、本当に宮崎キャンプでも3試合で 1点しか取られてないっていうことで、うん、さらに今年は期待していいんじゃないかなといったところですし、
やっぱり千賀君がかなり一緒にトレーニングして、
う
ん、
まあ、あのソフトバンクもね、千賀、石川、東浜、あとベテラン和田選手と、ある程度数はいるんですけども、そこに今彼が入って頭でやってくれれば、まあ、4位からの巻き返しっていうのはあるんだろうし、やっぱりドラフトをね、先ほど石橋さんもおっしゃってましたけど、5球団競合ですからね、その実力どれぐらいなんだ、本当はどうなってるみんな思ってると思いますよね、
今年すごいピッチングをなせ150キロ後半出るっていう触れ込みでしたもんね、当時大学生の時は。
いや本当にどれだけすごいピッチャーなんだなと思ってるうちに6年目なんで、
はい
はい、ちょっと期待したいですね。
なるほど。ソフトバンクは田中正義投手、そして日本ハムは、
はい、あの正直あの日本ハムはビッグボスのあれを見てると全員がブレイク候補なんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
その中から1人ハム担当に挙げてくれというリクエストをしたところですね、
はい、
あの郡捕手の名前が上がりました。
出ました、魂ですよ、魂。あの魂はですね、ハムは、ね、2人キャッチャーが魂でいるんですよ、郡ともう一人石川亮っていう。
そうですね、
この2人が、はいはい、あのキャッチャーでずっと結構一軍の試合出てるんですよ。で郡は結構あのキャッチャー以外でもユーティリティープレイヤーで、
そうですね、
ポジション守れて、
内外野あの練習してきてるんで、
はい、
まあ、キャッチャーに限らずその辺であの出場機会も増えるんじゃないかというところで、もともとバッティングはね、かなりパンチの効いたいいバッティングをするんで、
うん、
その辺で内野外野問わずあのビッグボスがうまく使っていければ出場機会も増えてチャンスも増え、あの成績も上がってくるんじゃないかなといったところです、
ね、この間日刊スポーツだと、とにかく郡君はキリキリだからってビッグボスが言ってくれてて、
書いてましたね、
はあ、はい、杉谷より郡を押してみますか今年は。杉谷でもオープン戦いい守備してましたね。バッティングのあれはあんまり出てこなかったですけど、この間見てたら2つぐらいいい守備してましたよ。横飛びで、センター前に抜けれそうなのを逆シングルで取ってゲッツーにして、次1、2塁間もまた綺麗に取って1塁でアウトにしてて、なんかセカンドで守備の綺麗は出てましたね。
バッティングも練習試合の最初のところでいいヒットを打ってチームの先制点につなげるっていった場面が、
ね、初球打ったレフト前ありましたよね、
はいはい、積極的に
及川君から阪神の初球をレフト前に打って、あのあとヒットの映像は1回も見てないんですけど大丈夫なんだろうか、
まあ、そのいいイメージが大事なんで
大丈夫ですか、まあ、でじゃあハムは、杉谷もいますけども、郡君が今年
そうですね、
キャッチャーで出てくるとかじゃあ、
いやどうでしょうね、超ユーティリティでいろんなところで出てくるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、はい、じゃあぜひとも魂、2人目の魂ということで郡拓也、皆さんよろしくお願いします。そして西武、
はい、激戦の外野争いの中から、うん、これも6年目の鈴木翔平外野手ですね。
静岡高校出た、赤堀のところだ、ポリちゃんのところだ、静岡から西武ドラフト4位で入って、
はい、去年はねファームで3割3分マークしてる、なかなかやっぱりもともといい素質あるんですけど、今年平石コーチにいろいろ教わって、はい、一皮さらに向けるんじゃないかなというところが期待できます ね、まあ、オープン戦でも9番とか、まあ、下の方の打順ですけども使われて、うん、2日の巨人戦でもヒットフォアボールフォアボールで3回出塁してるんですね、
うん、
まあ、なかなかやっぱり西武も秋山選手の後の息のいい外野っていうところで、ね、若林選手とかもいるんですけども、
それで若林くんがね戻ってこねえかな今年って、去年すごかったです
ね、スタート、ね、
それこそ福本さんの言う、まあ最低50や60いかないとねって、うん、福本さん盗塁王は20いくつで盗塁はおかしいよっつって、3試合に1個やりゃいいんだからっつって、あのペースだったら若林選手は本当に70近くいきそうだったんですよ。ただ怪我をしてしまって。
そうですね、
若林くんどうなんですか今年。い
や今年は順調に
調整
してるわけですね。だからこの、まあ、鈴木くんであるとか若林くんとか、はい、この前1試合2発打った高木選手とか、
はい、
このあたりが競っていくと全体的な西武の外野の底上げがあるんじゃないかなと思いますよね。
う
ん、
なるほどね。そう、ちょっとね、去年の成績、 こんなもんじゃないぞって感じですよね。
そうですね。去年はちょっと全部悪い方に回っちゃった感がありますよね。ただ、西武もピッチャー、頭はしっかりしてるんで、まあ、自慢の打線がもう一回復活してくれれば。
山賊が。
そうですね。楽しみな人たちがいっぱいいるんで、西武の野球見てて楽しいんでね。
はい。
ぜひとも最下位からの逆襲を期待したいですね。
なるほど。じゃあ、西武ライオンズは外野手、鈴木翔平選手。ぜひとも皆さん。今年ちなみに鈴木デスクは優勝はどこだと。
なかなか去年確か外した記憶があるので
確かセリーグはこれから巨人が巻き返すっつって、はい、それが最後だったような気がするんですけど、
そうですね、
その後つる巨人が行ったっていう、はい、
一番最初に言ったチームの中からなくなった気がするんでですね、
はい、
まあ、個人的には DeNA と言いたいところですけども、はい、言ってしまうとどうなるのかなっていうのがありますんで、はい、その辺でやめときたいかな
ヤクルト、オリックス連覇の可能性っていうのはどのぐらいだと思ってます。
そうですね、ヤクルトはやっぱり去年と同じだけ延長12回になってブルペン陣が働けるのかって言ったところが鍵かなという気はしますね、はい、引き分けの数が減るんで、うん、そのあたりも出てきますし、うん、まあ、ただ奥川君は去年以上にやると思うんで、うん、そうですね、ブルペン陣の活躍次第かなといったところですね、うん、オリックスはでも計算できる頭がやっぱりしっかりしてるし、
うん、
今年のメンバーを見てても去年までの主力ですね、宗、吉田、正、杉本、T、岡田としっかりしてるところに、うん、まあ、なかなか生きのいい若手もねいそうですからね、野口くんだとか渡辺くんですか、
うん、
ドラフトで補強した人たちも今のところいい活躍をしてるんで、うん、その辺の相乗効果があれば、うん、オリックスは引き続き上位争いじゃないかなとは思いますよね。
もうなんかね、僕はパリーグはまた今年も9月ぐらいまで4つぐらい団子でいくんじゃないのかなっていう。
またソフトバンクがどこまでかなんですよね。
ね、ソフトバンクですよね。
そうですね。
ソフトバンクが去年、あまりにも、まあ、怪我だとかいろんなことがあって、ズルズルって言ったから、まあ、ああいう団子になったっていうこともあるんですけども、ソフトバンク万全なら、うん、オリックスと、ずっといっちゃうのかなって二つ。ロッテ食いついていけるかとか。
まあ、ロッテは気がついたらそこにいるっていうチームなんで、やっぱ、うん、来るとしたら最後。こそっとかな、
こそっと
っていう感じがします
でも本当佐々木朗希君がバンバン投げたら今年山本君に対抗できるのは佐々木朗希じゃねえかって日刊書いてありましたよね。
いや2月に163キロですからね、
すごいボール投げてますよね。
本当に早いのかって聞いたんですけど、ゲームアナウンサーに、うん、映像を見てるだけじゃわからないんで、うん、本当に早いって言ってました。
この間、タカチャンネルズでも、キャッチャーのこの横のとこのカメラで見たんですけど、映像だって分かってても、もう、ギュンって指にかかったボールは怖いですね、見てて。うっって。
やっぱりプロのバッター高めで空振り取れるっていうピッチャーってそういないと思うんですよね。うん、
この間の3回7奪三振でしたっけ、
はい、
あの時の試合結構まっすぐで取ってるじゃないですか、
はい、
空振り、あのピッチングしてたら多分もうノーツーになったらダメですよね。もうフォーク投げる時はもう振っちゃうんで、
うん、そう、今年はその変化球もさらに良くなってるということなんで、まあ、スライダーとフォーク去年よりも切れ味増してると、
あとちょっと変なカーブも投げてるでしょ、
はい、やっぱりあの直球があるからカーブも生きるっていうことで、その辺はいろいろやっぱり、
ね、
長いシーズン見た、
うん、
球
数っ
ていろいろ考えてるみたいですね、うん、体力面とかね、
うんうん、いやー楽しみもう始まりますよでさっき盛り上がってたんですけど、ロッテは石川くんが開幕
行く
っていうことは、ホームの第一戦が多分佐々木朗希くんじゃないかって。そうそうね、ソフトバンクなんですよ。これ、俺行くんですよ、これ。
あ、そう。
タカチャンネル
ですね。いや、生で朗希くんを見れるのは羨ましいですね。
それで、なおかつ、ギーダだ。 クリちゃんだ、中村だって。楽しいね。なんとかね、一回裏で出されないように、いつも一回裏で出されちゃうんで、いやー楽しみ。じゃあたくさん今日あげてもらいましたけども、3月の25日開幕ですよ。